ランス
休みの音声放送。
こんにちは、休みのです、
こんにちは、マンスンです。
音声放送です。
はい、
ですね、最近エアポッツが壊れまして、
うん、壊れたの。
はい、
あら、どういう壊れ方をしたの。
もううんともすんとも言わなくなって、
あら、もう繋がらない Bluetooth も。
そうですね、ケースに入れて充電するんですけど、もうケースのランプがつかなくて、
あらあら、
まあでもね、壊れることもあるでしょうと思って、
うん、
まあ電話して、
うん、
Apple のサポートセンターに、
うん、
で、なんかこういう時ってね、大体こうサポートセンターみたいな修理って、
うん、
すごいこう複雑なというか、
あ、よくあるよね、なんかまずなんかさ、なんとかの方は何番押してください、そうそうそう、あの時間はすごい嫌だし、
結構めんどくさい、
めんどくさいよね。
けど、うん、アップルのサポートってかなりスムーズにできてて、うん、もうあんまりストレスなく、
うん、
もう修理まで持ってけたんですよ、
うんうんうん、
あの電話応対してくれた人もすごい丁寧な人なんですけど、
うん
うん、まあその修理、
うん、
まずまあどういう風に壊れてるかって聞いて、
うん、
あ、じゃあやっぱそれはもう修理ですねと。
あ、まあね、はい、ね、
で郵送にするか、
うん、
あるいはそのアップルストアとか、
はい、持ってくね、はい、
持ってく修理かどっちかって、
うん、
まあ僕そんなにアップルストア遠くはないというか、
うん、
まあ行ける距離ではあるんですけど、
うんうんうん、
まあ、ちょっとめんどくさいというか、
うん、
繁華街にあるんでやっぱ人混みのと行くとこめんどくさいですし、
うん、
まあ、できればじゃあ郵送でできるんだったらそっちの方がありがたいですかねみたいな話をしてて、そしたら郵送のだともう全部エアポッツ送ってどこが悪いかとか分かんないまま修理するか送るんで、その値段が2万7000円ぐらいかかると。
ほうほうほうほう、
2万7000円ってもう新品が、
新品より3万ぐらいだっ
け、まあ、3万ぐらいなんですよ。そうなるとまあ新品買った方が
まあそうね、
いいだろうと、
うん、
あ、まあじゃあアップルストア持ち込んで、
はいはいはい、
でアップルストアだとその場でそのどこがね、
まず見てくれると、
そうそう、まあ、もしかしたらその些細な修理だったらもう、
ね、なるほどね、もうただでもそうパッと直しちゃって、
そう、あるいはその部分交換とかなるんで、はいはい、まあ、もうちょっと安いんで、
うん、
まあ僕はじゃあアップルストア行けるんで、うん、そっちにしてもらったんですけど、うん、これってアップルストアがないところに住んでる人がエアポッツ壊れたらもう終わりってこと。
よく気づいたね。そうなのよ、アップルって
これすごくないって思って、で調べてみたら、うん、やっぱアップルストアもそのアップルストア正規の修理店、
うん、
カメラの北村さんとかがあの正規のね修理店
になってたりするんですけど、そういうとこもなってんだよね、うん、
やっぱない件あるんですよ、
まあ、絶対あるだろうね。
そう、
うん、
その人たちってもう積んでるっていうことって思ってこれはなかなかひどいなと思って。そうなんですよ、
アップル製品ってもうね、
はい、
都会の人しか使っちゃいけない仕様になってるんです
よ。これそうなんですよね、僕がまあねまだ良かったんですけど、
うん、
ちょっとおかしくないおかしくないっていう。
確かにね、その持ってくと安くできるっていうのはねちょっとね、
そうそうそうそうそう、で山梨とかないんですよ、
うん、
そうそう、調べてみたら、うん、他の県もなんか鳥取とかともないですし、
うん、
まあこれだけなんですけどね、うん、僕に言いたいことはちょっとすごい商売をしてるなと思って
そうね、あれは新潟は実家の新潟
アップルストアはないと思うんですけど、
うん、
アップルストア多分全国に10店舗ぐらいしかないんですよ ね、
そうね、そんなないよねあれね、
大阪と福岡と、
うん、
あとどこだ、愛知とかにもあんのかな、
あんのかな、
はい、うん、ぐらいで、あと東京みたいな感じでほぼないんで、
うん、
まあ、新潟に行ってもね相当めんどかったろうなって。
でもそれ2万7千円だった場合どうする、もし持ってって。
いやそれはもうその場で私たち買います
でもそのさ、うん、その絶妙にやっぱりそうしてるってこと、あとちょっと出せば新品買える値段にあえてしてんのかな。
いやどうなんすかね、そのねさじ加減はもうアップルのみぞ知る、
うん、まあそうだけど、なんかそう思っちゃわない、その値段の決め方。
まあ確かに、
うん、
あとそんぐらいだったらもう新品買うわって、一回壊れたやつ直したのってもう壊れ済みのやつ
だから、うん、そうだよ ね、 なんかまたなんか壊れちゃうかもしれないしね、
うん、そうそうそう、うん、だからアップルちょっと殿様商売だなって思いまして
あ、アップルストア修理初めて、その持ってったりするの。
いや 一回行ったことあるんですよ、うん、前の携帯が壊れて、はいはい、iPhone だったんですけど、うん、その時はもうねネットができなくなる、ことがあって、ネットも電話も使えないと、うん、その Wi-Fi があるところでも
ダメなんだ、
使えないっていうもう状態になって、僕公衆電話からアップル電話して、うん、そうそう、で予約して行ったら、うん、その時はもうなんかね、それはもうその結構重大なエラーというか、ほうほうほうほう、使い方どうこうじゃなくて、うん、結構同じようなことが起きてる人がいて、うん、ただでまるっと新品に、あ、
もうなんかリコール対象みたいになってた、
そうそうそうなんですよ、その時はもう本当にその場で新品もらったんで、うん、よかったんですけどね。
その店員さんどんな感じだった？
それなんか、なんかちょっと嫌な方向
の話で、いやじゃないんだけど、一回昔、うん、もうかなり前、もう本当ちょうど10年ぐらい前かな、
はいはいはいはい、
その MacBook 使ってて壊れて持ってったことがあって、うん、銀座の Apple ストアに、
うん、
したらもう本当びっくりしたのが、ずっとタメ口で話してくんの、その店員が
そんな、
あ、これみたいな感じ。
そんなことあります？だって
、いや本当に未だに覚えてんの、その記憶
あ、なるほど、
じゃちょっと見てみるね、ま、みたいな感じで言われて、はいって言って、
あ、でもちょっとね、わかる、今は多分ね、うん、そうじゃない、
まあ、違うのかもしれないけどね、
やっぱりある種ちょっとね、こうおしゃれな店というか、
はいはいはいはい、
その電化製品の店っていうよりは、なんかそれよりもうちょっとね、なんていうか、こうブランディング込みの店舗だったりするんで、
ね、
全員ねポロシャツ着てね、
そう、青いポロ、あ、今はもう青いのかな、
いや、わかんないですね、今全く
あのなんか新商品発売の時になんかさ、この、うん、ハイタッチして客が入っていくみたいなね、
ありましたね、うん、そういう流れもね、まあもはや、ね、やってないと
思います、新型 iPhone 並ぶか、
いや、もう誰も並んで
ない、 iPhone 発行して
ロッピーさんですらやってないんでね、やっぱり今
ビッグウェーブさんってまだ並んでるのかな、
いや、でもなんかその以降も並んでた記憶ありますけどね、なんかその新商品が出た時みたいな、うん、まあ、でも iPhone のもうアップデートというか、その新しいバージョンごときじゃ出ないんじゃないですか、うん、だって毎年出るし
そうだよね
でも確かビッグウェーブさんって今何やってるんですかね、一時期ちょっとそのね、そのネットミームじゃなくても本人がちょっと露出して
たりとか、そうだよね、結構テレビ出てたりしたもんね、
う、う
ん、
今何やってんだろう、
まだ乗ってるのかな、ビッグウェーブに
もう乗ってないでしょう多分
確かに、もうビッグウェーブじゃないか、 iPhone の発売って、そ
う、もうさざ波なんで、
そっか乗れないか、
もうだから本当に新しいね、 Apple の製品が出た時はちょっとね盛り上がるかもしれないですけど、それで言ったらやっぱその今あのコピペというか、うん、面白街中の人インタビューみたいな人たちって何やってるんだろうなっていう気になって、
確かにね、
たまにこれ私ですみたいな、
はいはい、この間ちょうどツイッターで流行ってなかった、そのハッシュタグ、
え、
あ、流行ってたのよ、これ実は私です、
あったあったあった、それ僕全然見てないですけど、唯一見たのが、うん、あの16歳の女子高生が覚醒剤持ってて捕まったっていうニュース
が、うん、昔ちょっとハメ外したことあるやつみたいな、
これ私ですっていうのがあって、それだけ見たんですけど他のはね見てなくて、うん、なんか例えばあの有名なやつだと経済を見通すのではなくスカートの中を見通していたとは、
とは、ね、
なんか大学の教授がなんか盗撮かなんかした時に、
はいはい、
そこの学生さんが言ったコメントのまあそのインタビューみたいなね、画像がよく面白画像としてあるんですけど、ああいう人たちもこの世のどこかで今生活してる、
ね、そうだよね、うん、
だ、不思議な気持ちになるなっていう、
でも幸せなら OK ですの人、 あの人とも一生いじられるんだろうなあれでと思って、
あの人なんかいませんでしたっけ、
え
ネットに、
ネットにいるの、
確かあの人はいた気がするんですね、
そうなんだ、
これ私です的な、
あ
のこの前ハッシュタグじゃなかったんですけど、うん、なんかね見た気はするですね、不思議なもんで、
うん、
あのいるといるで、
うん、
なんかそんなに嬉しくない
かも、まあ、まあそれはわかるかも、自分から出てきてほしくはないよね、
そうそうそう、なんかその勝手なあれなんですけど、うん、あの人今何やってんだろうなって、今もう行方知らなくてちょっと切ないなっていう気持ちになりたいだけで、
うん、
実際に出てきた人を見たいわけじゃないかも、うん、これめちゃめちゃ勝手ですけどね、
うん、まあねそうかも
そう、
うん、
だからコピペも一時期、うん、覚えてます2ちゃんのコピペで、うん、コピペというかその単語ある単語があって、うん、大式ホールドっていうそう単語のことを、うん、が大式ホールドっていうのをまず何かって説明すると、うん、説明しづらいんですけど
ちゃんと説明してくか詳しく
これKWSK ねまあ言ったら、
うん、
セックスをするときに
はっきり言ったな
その女性がその足をグイッと腰の後ろに回して、
はいはいはいね、クワガタの角みたいにねそうそ
うそう状態のことを多分大式ホールドっていうと思うんですけど、うんうん、それを言ったのは僕ですっていう人が2ちゃんに現れて、
はいはい、
2ちゃんじゃないツイッターで現れて、ねうん、いやそれは違うと、
うん、
僕は勇気なかったでこんなとこ言うの野暮だからあれだったけど、うん、これは俺だみたいな大式
すごいよ、ね、
大式ホールド巡ってのなんかすごい論争が起こってあれめちゃめちゃ面白かったですけどねやっぱいやなんかそういうねそのネットの今何やってんだろうなっていうのがね、うん、ちょっと出てほしくはないけど、
うん、
気にはなるっていう ね不思議な気持ちなんですけど、うん、最近気づいたんですけど、うん、ダンドリくんって漫画してます
ダンドリくん、
はい、
バンドリは知ってるけど
バンドリじゃないです
かダンドリくんは知らない
あのダンドリくんっていう漫画があるんですけど、うんね、あの原作者は孤独のグルメの人くすみまさるきさんと漫画家の、
はいはいはいはい、何二郎だっけ
いやあの谷口二郎とは別に
あ別なんだ絵の人
泉春樹さんっていう人がいて、うん、その人とコンビを組んでその泉まさゆきっていうその
あれかあのかっこいいすき焼き
のペアあです、ね、はい、はい、そうですそうです、うん、それの、まあ、人がいて昔書いてた段取りくんって漫画あるんですけど、うんこれがね最近気づいたんですけど、
うん、
ネットでね今無料で読めるんですよ。あれとかねあの赤松健がやってる漫画図書館 Z とか、
はいはいはい、
あとなんか他のサイトとかでもなんか無料で配信してもらって、うん、これねダンドリくんねめちゃめちゃ面白いんで読んでほしいんですよね。
どういう話なの？
これがですね、まあ、名前がそのダンドリくんっていう通り、うん、あのダンドリの話なんですよ。
そう段取りを決める段取りでしょ。
そうです、うん、そうです。それだけの漫画 で主人公が、まあ、段取りくんっていう、うん、とにかく段取りをこだわる男で、
はいはいはいはい、
でねその例えばなんですけどそのお弁当を食べるタイミングとか、
うん、
新幹線で行った時にもう最初からもうもう動く前から弁当なんて食うなと、
はいはいはいはい、
このタイミングで弁当あげて、うん、そうするとその車内販売のビールが来るから食べて、
あ、ちょうどね、
で弁当を食うのもそのご飯
と
その
順番とか比率とかね
あるんですよ、はいはいはい、でそういう細かいところの段取りを、
うん、
あのいちいち言ってくっていう漫画なんですけどまあこれがね とにかくねそのもう名作 で
もそれこそねそのあのかっこいいすき焼きっていうの有名なその漫画、はい、あの世にも奇妙な物語でもね、うん、映像化したあのタイトル忘れちゃったけど、うん、その電車の中でお弁当をどういう順番でどう食ってくかってだけの話、そうそうそう
あれ ね
まさにその感じだよね。
そういろんな弁当だけじゃなくて本当、うん、いろんなことその、まあ、電車の乗る車両とかね
車両
そのここの次の乗り換えここだから、
はいはいはい、
この車両乗っといた方がいいですよとか、
ねうん、
あと横断歩道の、
うん、
段取りというかこの横断歩道に青で行けたらちょっと早歩きすることによって
次に
行けるとか、なんかねそういうその細かいありとあらゆる段取りのことを喋る漫画なんですけど、うんうんこれねかなりやっぱマンスンさんに近いな
って、うん、そうね今ねその電車のやつと聞いてて俺普通にそのやるわと思ってそうそうそう信号もねあのやるそれ
そうそうそうそう
あそこで今変わってるからこうだったらあこの距離だったらこのスピードで行けると毎日やってるわ
これねだから多分マンスンさんにかなりねこうハマる漫画
を読みたい。
納豆の話もすごいんですねこの
あどこでそのタレを入れるかとか混ぜる方とかじゃなくて
なんかその段取りくんじゃない人
えライバル
の話が
向こうものくんみたいなのがいるの
段取りくんでもあの逆の存在はいて、うん、豪快さんって人がいる
はいはいはい、はい、
あでも豪快さんは、うん、あのいい人です
うん
段取りくんと最初ちょっとこう相入れない感じなんですけど途中ね友達になるっていう 豪快さんはね、いいんですけどね、うん、これ段取り君の友達滝本さんっていう人の話が出てきて、うん、納豆の食べ方で、うん、ワンパックあるじゃないですか納豆が、うん、多いんですよご飯に対すると。
なるほど。
ワンパック多いと、
はいはいはい、
で半分ぐらいでご飯食べれる、
うん、
ちょうどいいぐらいなんで、うん、それどうするかっていうと、うん、最初にご飯を食べる食事を始める前に、
うん、
納豆の半分を黙って食うんですよ、
うん、
でそれをなかったこととして
ご飯を蓋閉めて戻すと
か、なかったこととしてもその食事を始めるって、だからその最初に半分納豆食べてるのになかったことに
するそれはもうだからもう食べてないですよって自分で思い込んで
ご飯を食べ始める。
そうするともう確かにちょうどいい量の納豆だ
っていう風になるらしいんですけど、その話
それはもう狂ってる
その話がね一番すごいなと思ったんですけどね。段取り君はマジで面白い。いや
でも確か俺も俺段取り君かも。
いやでも実際ねすごいそうだと思う
ん
です、
うん、
マンスンさん段取り君だなっていう。
っどっか行く時とかもさ、もう事前に Google マップで通る道を完全にもう決めていくもん。
そうですよね、あの、うん、ストリートビューで見ていき、ね、調べますもんね。ちゃんと4巻ぐらいなんてね、
うん、
割とサクッと読めるんで、ぜひということで。
はい、
はい、
漫画だと最近あの、
うん、
アンダー忍者、
アンダー忍者、
あの、
はい、
ボーイズオンザランド、
あ花沢健吾、はい、
そういえば最近何書いてるんだろう、そういえば見てないなと思って調べたら、うん、アンダー忍者っての始めてて、もう7巻までいってんのかな、うんうん、
結構出してますね。
めちゃめちゃ面白い。その現代で、現代の設定なんだけど、実は昔からその世界には忍者がいて、
うん、
その忍者がいろんなその出来事の裏を、まあ、仕切ってたじゃないけど、いろいろ警備したりとか、うん、いろんなその実際に起こった出来事は実は裏で忍者が暗躍していて、で現代においても実は日本には20万人ぐらい忍者がいて、
はいはいはい、
普段は普通の生活してると、
うんうんうん、
でも何かしらその暗躍をしてるみたいな話で。
おなるほど。なんかまあ設定自体はちょっと少年漫画っぽいというか、
う
ん、
そうそうそう、
あれですね。
いやただね、まあまあ、でもなんかいろいろ全部ネタバレになりそうだ、まだやってるから本当に読んでくださいとしか言いようがないんだけど、
まあまあ、ね、
と
かまあおすすめ
面白い、うん、
なるほどね。花沢健吾のアンダー忍者、
ええ
花沢健吾のアンダー忍者じゃないですか。
アンダー忍者、
アンダー忍者ですね、うんうん、なんて今えって
今花沢アンダー忍者健吾みたいな
言ってないってない、これ今録音残ってるから
あれそっか
はい、
そう最近ね、
うん、
忍者で思い出した、
忍者で思い出すことある
出したんだけど、うん、
激しく忍者、
中目黒のちょっと治安が良くない、このねうちの会社がある中目黒、
そうですか、
良くないんですよ。
なんかあんまり分かんないですね。
この間ねその会社に出社しようと思って、そのまあ会社までの道歩いてたら、
はい、
なんかねその交差点とこになんか黄色い四角い物体が見えて、
うん、
あれなんだろうと思って近づいてったら、スーパーのカゴだったの。
おうおうおうおう、
生産済みって書いてあるスーパーの黄色いカゴが置いてあって、あまあなんか悪いやつがこう持ってきちゃったんだろうなと思ってさ、うんうん、そうふって中になんかあったから覗いたら、
うんうん、
めちゃめちゃ焼きそばが敷き詰められた、そのまま
生の焼きそば、
生の焼きそば、あのお弁当の焼きそば、
スーパーのカゴにみっちり、
みっちり入ってて
なんで
わかんないこれも治安が乱れてるなと思って。
治安が乱れてるの？
いや乱れてる
なんかあんま聞いたことないやつですけどね、
う
ん、
でそれがね3日間ぐらい放置されてた、もう誰も片付けたくないからカゴに入ってる焼きそばって。
あ、そうあそこですよね、あので立体交差点、
そうなんかでっかい交差点とか、
そうあの中目黒の結構ね大きい、
うん、
あそこってちょうど中洲がね、
あそうそうそう広い道路だからね、
そうそう途中でその島みたいなのがあるんですけど、うん、そこにあったんですよね、
そうあった、
取り残されてね、
でよーく見たらあのお寿司も入ってたの焼きそばの中に
炭水化物使う食うなよスーパーのカゴ持ってきて。いやでもたまにありますよね、スーパーのカゴをパクったんじゃないかみたいな、
うん、あある
これ分かんない僕のとこだけかもしれないですけど、
うん、
なんか友達ん家、子供の頃子供ちん家とか行くと、
うん、
その人のおばあちゃん家の車庫とかに、
はいはい、
なぜかスーパーのカゴがあったり
します。なんか地方とか確かになんかそのおばあちゃん家とかその田舎のガレージとかってなんかスーパーのカゴあるよね。
あるんですよ。あれパクってたのか ばあちゃん
そういう文化があるの地方にはスーパーの方は盗んでいい
聞いたことないですけど、う
ん、確かになんかあるわ、
まあ、もしかしたらなんですけど、うん、結構その駐車場まで持ってくんですよ。
あ、まあ広いからね地方のスーパーとかね。
そうそう、
あの
カゴを乗せるカートがあって、はいはいはい、それを乗せて行くんですけど、うん、まあ、もしかしたらそのまま持って帰ってきちゃう、
ね、あ、もう移し替えのだるいからもうそのまま車にねドーンと積んで
積んでそのままなのかもしれないし、うん、
確かにたまにカートもない。
いや、カートはさすがにカートは見た
こと
ない
から。あれ俺この間どっかで見たんだよ、街中の駐車場に、うん、普通にカートが置いてあって、その別にスーパーが近くにある地域じゃなかった住宅街にカートだけ置かれてて、
なんだろうな、そのままでも乗ってきたんじゃない、
乗ってカートに
おばあちゃんがこう
確かにあれちょうどなんかさ、あの子供乗せられるやつだと椅子ついてるじゃん、 そうそうそう、あそこ座ったらちょうどいける
あ、ちょうどはいけますけど、いやー、なるほどね、中目黒の治安が乱れてると。
そう、
一時期ね、なんか謎の粉が撒かれてる事件はね
あった。
俺前ラジオ喋ったかな、
話したような気がする。
話したよ、そうそう、中目黒のなんか至る所に白い粉がある、結局何なの
かよく分かんない。まあ多分石灰かなんかなんじゃないかとは思うんだけど、あれ見なくなったね、そういえば
全く見ないですね、
あれ以降、うんうん、誰かこの間なんか中目黒の会社の近くに、
うん、
ラーメン二郎がぶちまくられてたっていう情報を得たんだよ
ああ、それ
俺は見れなかったんだけど、
なんか僕も聞きましたね。
そう、でも翌日通ったら本当にね、そのアスファルトに油がすごい染み込んでて
あ、二郎自然に帰るですね、
そう、焼きそばと違って。でも溶けたんだろうね
多分。今でもやってないよな、その一時期、
うん、
その家二郎というかその
鍋二郎、そうそうそうそう、店に鍋持ってきてそこに入れてくれるっていう、ね、
っていうのをやってたんで、うん、その時期だったら分かるんですけど、うん、今やってないですもんね。
やってないんですよ、会社の近くの二郎はね。
だから誰かがやっぱ二郎をこう注文してジャーってこう鍋に入れて
ガシ
ャかわいそうに確かに。でも中目黒ご飯落ちること多いかもな。
いや多いかも、よく見るわ。
最近でもない 2,3 ヶ月前ですけど、うん、焼きそば、そういえば見ましたわ。
え、
あのカップ焼きそばの、うん、なんか湯切りをしてる状態、あのだから半分蓋がついてる状態の焼きそばが完全に湯が捨てられて、うん、ソースがない状態のが捨てられてたのはありました
なんかあったのかな、その瞬間にソースを入れる時に落としたのかな。
なんか道端湯切りしてて、うん、そのまま落としちゃったのか。まあ、道端湯切りをするなっていう話なんですけど。
これなんかあるかもな、中目黒と路上の焼きそば。
いやまだ2件。
いやあとね1個見つかったらもう三角になるから。そのエリアが。
あと1件ね。バミューダトライアングル
そうそうになるかもしれない。塩水意味